あ、村山です。今日は本当にありがとうございます。この本を出したのは、私はこの本が短編出した初めての本でして、まさかこんな大事になるとは全く思ってなかったもんですから、今日一番びっくりしたのは私本人なんですけれども、で特別講演というふうに言われましたが、まあ、スピーチのようなものですというふうに言われましたので、まあ、簡単にその受賞感謝のスピーチというつもりでお話しさせていただきたいと思います。で、もちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、今度の本は宇宙は何でできているのか、ですごく大きいもの、宇宙とものすごく小さいもの、素粒子というのが実はすごく関係があるんだということをテーマに書いた本で、はっきり言って読んでも全く役に立たない本だというのははっきりしていると思います。で、本の内容に関しては簡単にまとめていたんですが、宇宙は昔はものすごく小さかった。今どんどん大きくなっているわけですから、昔はすごく小さかった。小さい宇宙の時には小さいものがやっぱり主役だったわけで、素粒子というとても小さなものが大事だったわけです。で、今の宇宙の姿はその小さい粒々である素粒子の働きで決まってきたんだということが大きなテーマです。で、この素粒子について何をしてたんだということをだんだん分かってくるためには、実はこれは人類がものすごく努力をして100年間かけてやっと分かってきたという、これもまた一大ドラマだという雰囲気を伝えたかったものも一つです。で、その中でも特に日本人が非常に大活躍してまして、湯川秀樹という日本人最初のノーベル賞をはじめ、南部陽一郎、小林島津川、小芝さんなどいろんな人が大活躍しています。で、ここまで100年間頑張ってきて、素粒子をなんとか分かってやろうと思っていたところが、2003年になって愕然とした。つまり、こんだけ頑張ってやってきたのは実は宇宙の 4.4% しか分からなかったんだと、本当に愕然としたわけですね。で、そしてはっきりしてきたのは、宇宙の進化を決めてきたのは実は暗黒物質、今まで知ってた素粒子とは全く違う種類のものだということが一つ、それから宇宙の運命を握るのは暗黒エネルギー、どちらも全く正体が分からないものなわけです。で、これがこの本の基本的な内容でした。で、今回この新書大賞に選んでいただくということを聞いて本当にびっくりしたんですけれども、その時にまあ非常にこう ありがたかったことはですね、新書大賞を選ぶという時の基準で、読んで面白かった本、内容が優れていると感じた本、おすすめしたいと思った本、どこにも役に立つと思ったと書いてないこれだから候補に少なくとも残ったのかと思って少しほっとしました。で、大賞を受賞した時のスピーチということですので、まあ、簡単にその出版するに至ったきっかけというのをお話しなければいけないと思ったんですが、そもそもきっかけは何であるかというと、偶然と奇跡と無責任、これが出版のきっかけであります。で、まずその何を言いたいかと言いますと、先ほどご紹介ありましたように、私は今数学者と物理学者が一緒になって宇宙を研究する機構というのをやってるわけで、実は主任研究の一人である大栗さんがここに座ってらっしゃいますけれども、こうやってなんとか宇宙のことを分かりたいという研究をしているわけです。で、宇宙だとこういう素晴らしい映像がやっぱり頭に浮かんできて、遠くの銀河や星を見てるとか綺麗だなと思うわけですけれども、この研究機構で心がけているのは、星を見上げると本当に子供の時のようなこれにやっぱり戻って、すごくナイーブな質問をしたくなる。この大きな宇宙はどうやって始まったんだろうか、この宇宙に終わりはあるんだろうか、この宇宙は何でできてるんだろうか、どういう仕組みで動いてるんだろうか、そしてこの宇宙にどうして我々がいるんだろうか。で、これみんなこう哲学的に聞こえるわけですけれども、やっぱり人類生まれてからずっとこういう問題はみんな気にしてきたと思いますし、で、今やっぱすごいのは、こういう問題に科学の力で迫れるようになってきているというのはとっても素晴らしいな、とてもワクワクする時代になってきました。で、この研究所を作って大体3年ぐらいになるんですけれども、その3歳の誕生日、去年の10月1日に撮った写真がこういうふうでありまして、ご覧の通り外国人がすごく多い研究所です。今の割合でいうと、日本人の研究者が4割、あと2割がアメリカ人、2割がヨーロッパ人、残り2割が他のアジアから来た国ということで、最近少し南米の人とかオーストラリア人も加わってますけれども、すごく国際的な研究所になってきました。で、この研究所で私は機構長という立場なわけですが、最初私機構長って言われた時に頭の中で何のことか分かんなくてカタカナになってしまったんですね。ちょっと何ですか。で、非常にまあこう漢字が書くといかめしい名前なわけですけれども、こういうふうに書くとなんかこう大きなデスクの向こうにこう座ってふんぞり書いてる人かなという印象を持つわけですが、実際の仕事はどちらかというと外回りの仕事でありまして、仕事の第一はサンドイッチマン、こういう機構ができましたので宣伝してやる。第2は人会、優秀な研究者を連れてこなきゃいけないんです。世界中を歩いて人を連れてくる。 でしかも予算が文科省からついたのがいいんですけれども、研究費は自前で稼げと言われているので、第三の大事な仕事は金攻めるこれが気候庁の仕事です。でまあそのサンドイッチマンでもあるので、やっぱりこう気候ができました、こういう研究してるんですよということをいろんなところでこう一般講演したりすることもあって、その大栗さんもはじめいろんな方に協力していただいてやってるんですけれども、例えばそういう講演をしてる時の様子というのが朝日新聞の記事に載ったんです。でここに大栗さんいらっしゃいますけど、でこの講演の時にはどうして宇宙に物質だけあって半物質がないんだろうという話をしました。でその時に出てきたのがこの新聞の記事に書いてあったんですけれども、私のことを素粒子の語り部と書いてあったんですね。でなんでかっていうと、そのニュートリノっていう粒子がありまして、でそれが太陽からたくさん来てるんですけれども、皆さんの体を毎秒何十億個っていうのが実は通り抜けてると。でそんだけ通り抜けてるのに、そのニュートリノを感じた方いらっしゃいますか？太陽からそのニュートリノの風が来てる。アメリカだと必ず手を挙げる。でそういう話をした後で、いや実は太陽からニュートリノ、その出てきたニュートリノから違うニュートリノに変わってしまうんです。でそこでイチゴの味のニュートリノとチョコの味のニュートリノという例えを使ったんですね。つまり太陽からニュートリノが今ストロベリーだとします。ところがニュートリノっていうのはその変な振動ということを起こしまして、ストロベリーで生まれたニュートリノが飛んでいる間にチョコに変わる。で全部チョコになったかなと思ってまたストロベリーに戻ってくる。でこれを繰り返しているうちに混ざっちゃうんですね。で受け取った瞬間には半々になってしまって、でこの人はストロベリーの味しか分かんないもんですから、半分なくなったような気がするわけです。そうすると太陽から来るニュートリノは足りないじゃないかということになるわけで、これは実は60年代から素粒子の中で大問題だった。でこういうふうにニュートリノがチョコからストロベリーに変わるんだということが分かって初めて、あじゃあ全部あるんだけども半分だけ味がしなかったから分からなかったんだということに気がついたわけですね。でこういう話をして先ほどの新聞記事になったんですが、その新聞記事が出た4月7日の次の日、幻冬舎の編集をされている小木田さんから突然メールが来まして、その書籍出版のお願い、アイスがストロベリー味からチョコ味に変わったら驚くでしょ。でこれを読んで知的好奇心のアドレナリンが放出されてワクワクしてしまいました。でこのご講演を本にまとめさせていただくことはできませんでしょうかというふうな提案をいただいたわけです。でまさかその自分が本を出すとその時思ってなかったもんですから、そもそも本を書くっていう時間もないと思ってたわけなんですけれども、でも講演を本にまとめていただけるんだったらまあいいかなと。でここでとんでもない偶然です。この4月8日のたまたまちょっと前、4月2日の日に朝日カルチャーセンターの新宿教室の担当している神宮寺さんから、夏に講義をしてください。で2人ともこうよく見るとですね、非常にある意味では強引な人になりまして、新聞記事の次の日に本をかけて売ってくる。それからどっかで講義を聞いた次の週にここでもやってくれと言ってくる。でこういうたくましい2人の女性にこう引っ張られて本を書くことになって、でここで非常に安直にですね、まあ講義をするんだったらそれを本にまとめてくれと言ってるので、じゃあこの2つ一緒にしちゃえという非常に安直な無責任な経緯でこの本を作ることが始まりました。でその後の経緯というのはこういう風です。で2009年の8月に講義を1日に2時間を2回やると、結構特貫工事の講義がありまして、それを2つの土曜日合わせて8時間の講義をしました。でそれを原稿として提出起こしていただいて、その起こした原稿をさらに読めるような原稿にまとめてくださるライターの方といろいろ相談をした結果、1月に書稿が出てきたと。で実際にその書稿をチェックして返したというのが5月なんですが、これは純粋に私の怠慢で4ヶ月か何もしなかったんですけれども、本当に無責任な話なんですが、それでまあ書稿チェックが終わって、でその後じゃあ9月に出しましょう。で出すのはいいんですけども、図版が新書にしてはすごくたくさん私の入ってるもんで、この著作権を確認しなきゃいけない。で実は今日も来てくれている私の秘書をしつけている榎本さんが著作権の確認を取ろうといろいろやってくれたんですけれども、これがなかなか大変でした。例えばコンタクトしたその博物館が潰れてた。で潰れて次のところにこういろんな書類が移るこう移行期間だったんだけども、その担当の人がフランス人でバカンスに出かけていて5週間いない。でよくまあ間に合ったなと思うわけです。でこれが奇跡です。でなんとか9月に出版ということにこけつけたというのがこの本の出版の経緯でした。 じゃあそういうわけで非常に安直に無責任に引き受けたその本だったわけですけれども、まあ、一応出すということなので自分なりにちょっと考えたことがあって、本を出す以上何が狙いなのかなと。でもちろん検討者は検討者の狙いがあったに違いないわけですけども、私にとってじゃ何だろうかとちょっと考えたことがあります。でやっぱりその宇宙についての本を出すんだったらこれは大事だなと思ったのはこれなんですけども、皆さん科学者というとこういうイメージを持ってないでしょうか。そう、科学者研究者っていうとこう白衣を着ていて民族眼鏡をしていて、おそらく奇人変人かロボットみたいな機械的な人間で人付き合いができなくて、なんかその無理乾燥な人間で、そういうイメージあると思うんですよね。でやっぱりその本の中で科学者っていうのはこうじゃなくて本当に生身の人間で、実はその人たちの作ってきたドラマなんだということを出したいと思いました。で科学の歴史っていうのは本当に人間的ドラマなんだ。で一人の人間がやっぱり知りたいとか分かりたいっていう好奇心にかき立てられてすごく頑張る。実はみんな情熱家なわけですね。でその中で競争があったり妬みがあったり協力したり、ほとんどやることは失敗のれぬが続くわけですけども、そういうところから何か知りたいという、そういうドラマを描きたいと思った部分があります。例えばご存知だと思いますが、本の中に出てくるエピソードの一つとして、クォークというものがはっきり見つかった時、でこれは本当に世界中の人が驚いたので11月革命という名前がついているぐらいなわけですが、その最初の論文雑誌に載ったのがこれです。でこの論文はその名前がどっかで、サムティンというこの人がリーダー格なんですけれども、あるそのフィジカルレベルターズという論文誌の1404ページから始まっていて、でここにキュッと立ってる、これがそのクォークの新しい動きの証拠だったわけです。でこれでもちろん彼はノーベル賞をもらう。でこの1405ページをさらにめくって1406ページに行くと、ここにまた論文がありまして、でこの中でバートン・リヒターというこの人ですね。でこの人がやっぱりこの発見でノーベル賞をもらう。でここに同じようなこうピッと立ってる証拠があるわけです。でそれ1407ページまで行ってもう1ページめくると、また同じような論文があって、ここにもう1個見つかる証拠がある。ただこの投稿日は5日後なんですね。でノーベル賞もらえない。でこれぐらい競争しながらみんな頑張ってるわけです。でこれは昔の話ではありますけれども、今でもそういう研究者の間の競争っていうのはすごくありまして、で私の例です。本には書いてありません。どういう競争があるか。で私が書いた今までの論文の中で、一番引用してもらっている、ありがたい論文が一つあるんですけれども、これはスイスに住んでいるイタリア人2人と、東海岸にいたドイツ人と、私が西海岸で一緒に書いた論文なんです。で、毎日、この時期は、西海岸時間で夜になると、この日の新しい論文ってリストがインターネットに出るんですね。で、それをある時見てました。そしたらこの方、皆さんご存知かもしれませんけど、リサ・ランドルという人で、日本でも結構有名になった人ですが、彼女が書いた論文でほとんど同じ内容っていうのがある時出たんです。でもうしばらく前から仕事をしたもんなので、大体論文書き上がってはいたんですけども、みんななんとなくこう授業があったりいろんなことで忙しくなって売っちゃってやってほたらかしてやった。でこれが出たもんですから、私慌てて今夜なので、そのヨーロッパの2人にメールを送りまして、これちょっとやばいよ、なんとかしなきゃ。そしたら幸いヨーロッパの方はその時朝になりますから、そこで2人こう仕事に出てくるわけですね。じゃあ私分かった、これ論文書き続けるから。でしばらく書いた後で、今度は彼らが寝る時になると東海岸に手が渡ってですね、でこのドイツ人がよし、じゃあ続き書くから。で書き続けて最後に私のところに戻ってきて投稿して、なんとか1日違いで発表できた。でこれ1日だったからよかったんですけど、1週間遅れだったら多分こいつらパクリだと思うわけなので、でやっと独立の仕事として認められてもらえた。でこんなようなことが結構起きるわけです。ですから研究者というのは本当に割とこういつもドキドキワクワクしながら仕事をしてるってことが一つの例だと思います。でもう一つ伝えたかったのは、その学校で科学とか理科の時間っていうのは、昔に分かっちゃったことを分かるようになりなさい、覚えなさいっていうのが理科の時間だと思うんですけども、やっぱり研究っていうのはこれがまだ分かっていませんっていうのがあるから、すごく興味が湧いてみんな頑張るわけなの で、そういう気持ちもやっぱなんとか伝えたい。でもちろん新書の中で専門的な解説はできないわけですけども、こういうことが知りたいからやってるんだよっていう、そういうことだけはなんか伝わったら嬉しいなと思って考えてました。で最後に、こういうのもあったらいいなと思ったのは、せっかく本が出るので自分がその子供の時に本を読んでワクワクしたのを思い出してみると、そういう本を読んで中学生高校生がワクワクして、あ、こういうの面白そうだなって思ってくれたら嬉しいな。で今日何年生ですか？ 6年生、そういう人が褒めてくれると嬉しいですよね。で、そういうふうに思ってくれた人もやっぱりインターネットで調べると見るみたいで、私も高校時代にこういう授業を受けたらもっと物理を頑張れた気がしますって言ってくれた人もいましたし、あの人はものすごい大げさでちょっと感動しましたけど、こういう本こそが20年後の日本を救うかもしれない。すごいですね。でもう一つやっぱりそのこう宇宙のことを考えるってやっぱり人類こう長年のやっぱ疑問なので、すごくこう哲学とか宗教とかすごく人間の深いところに触れるものがやっぱあると思う。で誰でも一度は抱くような疑問っていうのがこう出てくるんだと思います。でやっぱりそういうふうに思ってくださった方もいて、これもすごく面白いコメントだったんですけども、この本はぜひお釈迦様に読んでほしかった。で万物は空、これは多分暗黒エネルギーのことだと思うんですけども、そうこういうことであったのかと興味津々で読むに違いない。ほう、やっぱりそうであったか。で改めてその直しとお釈迦様と楽しく語り合ってみたいものである。でいろんなところでやっぱりこういうことに興味を持ってくださる方がいるんだなと思ってすごく感激しました。じゃあその本を書くと、で書くといってもちろん講演したものを本にしていただいたわけですけども、それ何を心がけたかということです。でまず私はこう長いこと1993年からずっとアメリカに暮らしていたので、その気候庁の仕事で日本に来た時にみんなに言われたのは、ちょっと気候庁日本語変ですよと、でいろんなことで笑われました。ですからその日本語の本を出すって初めから抵抗があったんですね。例えばその気候が始まって、で最初に着任する2008年の1月の時ですけれども、これから日本で仕事をするんだと、で日本でどういうふうにするのかなといろいろ頭の中で思い出しながら、そうだ、まずは菓子折りを持ってくるのが日本の流儀だと。で菓子折りを持ってきたわけです。で菓子折りを持ってくるのはいいんですが、やっぱりこう日本は謙遜が美学だ。でたまたま実は他の人にもらった菓子折りをそのまま持ってったもんですから、その謙遜するつもりで、すいませんこれたらい回しですが、そういうこと言って笑われる。でそれからその次にその東大に着任したので、やっぱり東大の本部の理事の人、総長に挨拶に行かなきゃいけない。じゃあこれから本部にお礼回りに行ってきます。これもすごくびっくりされました。でそれからある時にその人にこう紹介する時があったんですけども、ここにいるのはその海部さんという方で、昔の国立天文台の大臣をされた方です。でこの人を紹介する時に英語だとその This is Mr. 海部っていうわけですね。でそれをそのまま直訳しちゃって、これが海部元天文台以上です、これってよく怒らなかったなと思うんですけど、まあ、こんなこと言ってしまう。で最近一番ひどかったのは、そのアメリカのある講演をしている時にですね、質問が出て、そのアメリカで日本とどういうふうにいろんな共同研究やってきたんですかっていう質問があったんです。でそこで、いや実はその私がずっといたバークレーのグループが日本のグループと一緒に実験をやりたいということがあって、その共同研究のグループをこうセットするためにいろんなこう仲介の役割をしたということを言いたかったんですけども、その仲介の役割をするっていう人っていうのは英語でミドルマンっていうので、これ直訳して魔男と言ってしまった。言ったすぐ間違えたと気がついたんですけども、もう遅かった。ですから日本語について直されたのはもうそのまま、さあそうですかって言って受け入れるというのが一つの方針でありました。でもやっぱりこう面白さを伝えたい、できるだけ簡単に言いたいということをいろいろ考えてたので、いろんな言葉を工夫したっていうのは面白いのがあります。例えばエネルギーということを考えたときに、そのエネルギーってことも結構難しいじゃないですか。である時そのエネルギーっていうのを小学生に説明するっていう講演をしたことがあるんですけども、その時に何て言ったかっていうと、とにかくエネルギーって何かをできるっていうことだから、例えばこれはエネルギーがありますよねってピカチュウを出す。ですから本の中ではその加速器の強さをピカチュウを単位に測るというふうになってるわけで、まあ、こういうふうに言うと少しは伝わってくれるかなとやっぱり思うわけです。それから同じようにもっと難しい話になると、例えば南方陽一郎がノーベル賞を取ったのは自発的対称性の破れということについてノーベル賞を取ったわけです。でこれ専門用語で言うとすごい難しくなってしまって、 K は対称的であっても最低エネルギー状態は対称的でないこと、その場合エネルギー状態は複数まで縮退するという説明になっちゃうわけですが、これだけやっぱ伝わらないだろう。ですから私は非常にこう初対面というところがあってですね、でどうやって説明するかというと、洗濯物です。で洗濯物をハンガーにかけるときに、最初の1枚かけるときには別に右向きにかけてもいいし左向きにかけてもいい、どっちでもいいじゃないか。でも一遍かけちゃうと次にかけるやつはなんとなく同じ向きにかけたくなりますよね。で終わってみるとみんな左向いてる、別にみんな向き見てもよかったわけですね。でこれが自発的対称性の破れです。どっちでもいいんだけど、なぜかどっちかに決まっちゃったんだ。でそういうふうにご説明してみたりしたわけです。 まあ、こういう、こう、一応方針があって、講義をして、それを本にすることができて、で、本の中身に書いてあるのはどんなのかと、ちょっとだけ紹介したいと思いますけれども、まず、本の中身に書いてあるのは、やっぱり宇宙の話。で、宇宙はビッグバンで始まったんだと、もちろんよく聞くわけです。で、宇宙っていうのはすごく大きいですから、遠くを見ると、そこから光が届くのにものすごく時間かかる。ですから1億光年先から来る光は1億年かかって私たちに届くので、見える姿は実は1億年昔の姿が見える。で、遠くを見れば見るほどすごく時間かかるわけですから、どんどんどんどん昔の姿が見えているというわけで、ものすごく遠くを見ればまだビッグバンが見えるわけですね。あ、まだビッグバンをやってると。で、それを見たといってノーベル賞を取ったのが例えばこういう人たちです。で、ジョージ・スムートという人とジョン・マサーという人が、この遠くのビッグバンの光というのをまだ見ることができて、で、よーく見ると、ちょっとだけこう、凸凹があるんだというのを見つけることでノーベル賞を取りました。で、このジョージ・スムートという人は、すごくお茶目な人なんですけれども、バークレー の, キャンパスの中には、ノーベル賞を取った人だけが止めていい駐車場というのがありまして、で、これがずらっと並んでるんですね。で、初めて見たときは感激しました。こんなノーベル賞取れるのか。で、彼はノーベル賞を取れますよっていう電話がかかってきた日に、喜んで、もうすぐそこに車を止めたわけです。俺ノーベル賞取ったんだ。そしたら切符を切られた。確かによく考えてみると、まだもらってないですよね。電話が来ただけで、まだ賞をもらってないので、ちゃんと罰金払ったんだそうです。でもまあそういう人なわけですが、本当にやっぱり偉大だったのは、このビッグバンそのものでちょっとだけさざ波が立ってるんだと。で、これはほんのちょっとのさざ波で、いわば100メートルの海の中に1ミリぐらいの波しかないんですけれども、そのちょっとした凸凹っていうのがだんだん成長して、今の星とか銀河になってきたんだというのが考え方です。じゃあそのちょっとのさざ波はどこから来たんだろうか。これがまさしくウロボロスの蛇でありまして、宇宙のものすごく大きなもの、銀河とか銀河団というもの、これができた元になったのはさっきのさざ波。そのさざ波が来たというのは、実は宇宙が原子1個よりもちっちゃかった時代、そんな時代のものすごくミクロな世界に出てきた揺らぎ、それが成長して今の宇宙の銀河とか銀河団になってきたわけです。ですから、ものすごく大きいもの、これ人間の大きさがありますけど、どんどんどん大きい方向に行って、地球に行って、太陽に行って、銀河に行って、銀河団に行って、宇宙全体に行くって、どんどんどんどん大きいものを考える。で、その仕組みはどこから来たかというと、実はどんどんどんどん小さいものを考えていって、DNA に行って、原子に行って、原子核に行って、コークに行って、どんどんどんどん小さいものに行って、もう原子よりもはるかにはるかに小さかった、そういう宇宙の時代のものというのが、今の大きな宇宙を決めてるんだと。それがこの蛇の表していることなわけです。ものすごく大きなものが、ものすごく小さいものを飲み込んで、大きいものと小さいものは実は一緒なんだというのが、この本のすごく大事なテーマだったわけです。で、それじゃあ、その宇宙は何でできているのかって、この本の題のことですけれども、これは最近分かってきたのは、宇宙は実はすごく不思議なものでできていて、宇宙の中で分かっている部分というのは 5% もないんだと。で、残りは暗黒物質とか暗黒エネルギーとか全くわけのわかんない正体不明のものができていて、で、これは全然まだ本当に何だか分かってないわけです。で、学校では万物は原子でできているというふうに習うわけなので、もうずっと科学者長いこと宇宙も原子だと思って頑張ってきた。で、それで1897年から素粒子物理学というのが始まって、そのものを細かくしていくと何でできているんだろうかってずっと100年間頑張ってきて、その結果分かったのが原子。その中には原子核があって、原子核の中には陽子、中性子というのがあって、その中にはクォークというのがあって、だんだんだんだんこういろんなことが分かって、100年間ずっと進歩してきたわけですけども、それが2003年になって根本から覆ってしまった。2003年になって分かったのは、宇宙は原子でできてないんだ。原子っていうのは宇宙の中で 4% ちょっとしかなくて、残りは全然未知のものだということがはっきりしちゃったわけです。で、これはもう研究者にとってはすごいびっくりすることで、本当にその天動説、地球が真ん中だと思ってた宇宙が地動説に変わって、太陽が中心だって変わった時と同じぐらいの驚きだったと言っていいと思います。で、しかもその太陽自身も永遠不変のものじゃなくて、いずれ燃え尽きるんだと。で、太陽っていうのはそのやっぱり地球と同じようにエネルギー問題があって、ある時にエネルギーを使い尽くしてしまう。で、実は水素を燃やして太陽光ってるわけですけども、ある時に水素を使い尽くしてしまうので、使い尽くしてしまうともう燃えられない。そうすると燃えられないので、自分の重さを支えることができなくなって、真ん中がぐしゃっと潰れちゃうわけです。 で、ぐしゃっと潰れると周りのものが反動でブワッと広がる。どのぐらい大きくなるかというと、地球を飲み込むぐらい大きくなってしまう。これが45億年後のことだというふうに思われています。ですからこれから45億年かけて我々は脱出計画を考えないといけない。ちなみに最近実写のヤマトを見ましたけど、私やっぱり松本零士の映画が好きですね。で、この星っていうのはもともと宇宙が始まった時、水素とヘリウムしか元素がなかったので、それから星ができたわけです。で、こういう星っていうのはいろんなところにたくさんあるわけですけれども、特に大きめの星というのはある時に超新星爆発というのを起こします。で、星の中で水素とヘリウムをだんだんくっつけていって、炭素とか酸素とか私たちの体を作る元素ができてくる。でも星の中にずっとあったら使い物にならないわけですね。ところがこういう重い星が最後にドカーンと爆発してくれると、それを宇宙空間にばらまいてくれる。そのおかげで星の中でできた炭素、酸素、鉄といったものが宇宙空間にばらまかれて、それが私たちの体を作ってきたというわけですから、私たちの体は文字通り星屑でできているということになります。で、この超新星が爆発したときに、たまたま運が良かった人というのがこの小芝さんです。超新星が爆発して、そのいろんな元素をばらまいてくれるだけではなくて、一緒にニュートリノという粒子もたくさん出すんですね。で、どのくらいたくさん出すかというと、超新星ってものすごく明るくなって、銀河全体よりも明るいぐらいなんですけれども、その光のエネルギーの100倍をニュートリノで出す。ほとんどニュートリノ の爆発なわけです。で、そのニュートリノが飛んできたのをちょうど捕まえることができた。小芝さんの定年の一月前のちょうど15万年前に超新星が爆発してくれたので、定年前にニュートリノが捕まったという、そういうものすごい気温の持ち主なわけです。で、そのおかげでノーベル賞に輝きました。で、宇宙っていうのは本当にダイナミックな場所で、星が爆発するかと思うといろんなものがぶつかったりもします。で、私たちの銀河系がここにあると、周りにこう小さい銀河がたくさんあるんですけども、お隣でちょっと大きめの銀河がアンドロメダですね。で、アンドロメダ銀河も私たちの銀河も結構重いので、重力でこう引き合ってる。で、だんだん近づいてます。で、これも約45億年後には衝突するだろうというふうに言われてるわけです。で、銀河の衝突っていうのはちょっと結構いろんなところで起こってまして、宇宙の中で探すとこういうのがいっぱいあるんですね。これは衝突しかかってる銀河です。もうちょっと衝突が進んだ銀河で、衝突して合体しちゃった銀河っていうのがこれあるわけです。で、実は銀河というのも一人でほっとくとだんだん氷化が進んで星が生まれなくなって、徐々に徐々に暗くなって消えていきます。でも銀河同士が衝突した後を見ると、こう青い光の点々がたくさんある。これ新しい星が生まれてるわけですね。で、銀河同士もぶつかると実は若返る。で、新しい星が生まれて、また次の元素を周りにばらまいて、また次の世代の星ができて、こうやって宇宙は進化してきたんだということも分かってきました。で、先ほど の謎に戻ってくるわけですけれども、私たちの銀河系をこう見てみると、私たちの銀河系の中で太陽っていうのはこう端っこの方にあって、かなりの郊外です。2万8000光年先のところにある。で、太陽系の、銀河系の中には星はもう何千億個とあるわけで、太陽はその中のごくありふれた一つの星なわけですが、その太陽系、この銀河系の中をなんと毎秒220キロで走ってる。で、こんなに速いスピードで走ってる、どうして飛んでいかないんだろう。で、これはずっとなさったわけですけれども、そのはっきりしてきたのは、この銀河の中にまだわけのわかんない暗黒物質というのがたくさん詰まっていて、その重力でもって私たちは伝え認められているんだということがはっきりしてきた。ですから暗黒物質がなかったら我々はこうすっ飛んでいってしまう。で、すっ飛んでいってしまうどころか、そもそも銀河もできなかったということも分かってきたわけです。で、こういうのは残念ながら本に入れられないんですけども、これ動画なので、この吉田さんという私たちのところに准教授の人が、コンピュータシミュレーションを使うんですけども、暗黒物質がない宇宙とある宇宙、ということもコンピューターに入れてみます。で、用意ドンでビッグバンから始めると、暗黒物質がある宇宙の場合は、暗黒物質同士こう重力でだんだんだんだん集まってきて、で、コントラストが強くなってくる。濃淡がはっきりしてくる。こういうところにはどんどん物が集まり、薄いところはどんどん物が逃げていって、どんどん濃いところがこう濃くなってくる。で、どんどん濃くなったところに普通の原子を重力で引きずり込んできて、で、ガシャガシャガシャってやってるうちに、それがいずれ星になったんだと。で、こうやって私たちの太陽も銀河も生まれてきたというふうに今分かってきたわけですけれども、もし暗黒物質がなかったら、 137億年経ってもまだ宇宙はのっぺらぼうのままで、星も銀河も元で人間もいない。ですから暗黒物質があるおかげで私たちは宇宙に存在できるようになったんだということまで分かってきたわけです。ところが暗黒物質自身はまだ何であるか全く分かってないというのがこの本で出ている謎の大きな一つです。でもう一つすごく大きな謎というのも分かってきたわけですけども、その宇宙の膨張というのをちゃんと調べてみましょう。で、小さい宇宙で始まったのがだんだん大きくなって、今の大きさはすごく大きな宇宙になってきたわけですけれども、どういうふうに膨張してきたんだろうか。で、宇宙が大きくなるなんていうのはなんかすごい話に思うわけですけれども、実はアインシュタインによると、これ単なる重力ですよとアインシュタイン言うわけです。ですからこうボールを手に持ってこう立って真上にこうエリアと投げると、でそのボールが上に上がってくると同じだっていうわけです。で、最初にエリアと投げるのがビッグバン、その勢いがビッグバン、だんだんボールが上に上がっていく様子っていうのが宇宙がだんだん大きくなっていくことだというふうにアインシュタインが言ったわけです。で、私なんかがボールを投げるとちょっと上に行ったらもうすぐ力尽きて止まって落っこってきますね。だから宇宙もボールが上に上がっていくとだんだん大きくなったのが止まって、でまた潰れてくるんじゃないかっていろんな人はずっとそういうふうに考えてました。どっちにしても宇宙にこういうボールをこう投げた姿を見ていると地球の重力は引っ張っているわけですから、だんだんゆっくりになるに違いない。で、私たち70年間宇宙の膨張が見つかってからそう思ってた。宇宙はだんだん減速するはずだ。ところが、これ1998年の発見なわけですけれども、じゃあ宇宙の膨張ちゃんと測ってみましょう。で、遠くの宇宙を見れば昔の宇宙が見えますから、昔はどのくらい早く大きくなっただろうか。近くの宇宙を見ると最近のことがわかりますから、最近はどのくらい早く大きくなっているだろうか。比べてみましょう。で、比べてみると、実は最近の方が早い。宇宙はだんだん加速してるんだということが見つかったわけです。で、これもみんなものすごくびっくりしました。だんだん上に上げたボールで、最初はだんだんこう遅くなってきたかなと思ったわけですけれども、あるところから突然ぐーっと息をつけて、すっ飛んでいってしまう。で、そういう奇妙なことが起こったというわけです。ですから宇宙の膨張は途中まではだんだん遅くなって、ちょうど期待してたようになったんだけども、なぜか途中からエネルギーを増やして、どんどん加速し始めた。最近のことですけれども、最近っていうのは約70億年前のことですが、でそれからだんだん宇宙が加速し始めた。なぜかエネルギーが増えているというわけです。で、どう見ても無尽蔵のエネルギー源に見えると。で、これ全くわけわかんないわけですけども、とりあえず名前だけついてて暗黒エネルギーと言ってる。でもなんだかよくわからないわけですね。で、無尽蔵のエネルギー源に見えますから、これ使えたらすごく嬉しい話で、実はこの研究をアメリカで資金を出してやったのはアメリカのエネルギー省です。で、これ使えたら確かエネルギー問題解決するという話ももちろんありえないわけじゃないですけども、でも本当にこれ使おうと思ったら約、どのくらいだったかな、3000光年立方のエネルギーを集めてこないと1年後のエネルギーは賄えないので、まあ、ちょっと使うのは難しいと思いますけれども、まあ、ともかくなぜかエネルギーが増えているというわけです。で、これは暗黒エネルギーと呼んでるわけですが、こんな奇妙なことあっていいんだろうか。で、こんな奇妙な結論が出るっていうのは、そもそもアインシュタインの言うことを信じたのはいけないじゃないか、アインシュタイン間違ったんじゃないかっていう人もいるぐらい今大混乱になっています。アインシュタインが間違ったとすれば、これ新しい物理法則があるわけですし、暗黒エネルギーっていうのは本当にあるとすれば新しい宇宙の姿を示しているので、どっちにしてもこれはものすごくやっぱり面白いことです。で、しかもエネルギーの増え方っていうのがこうやってどんどん加速しているわけですから、加速があまりに進んでいくとこういうこともあるかもしれない。ぐわっ、つまりどんどんどんどん加速が進んでいくと、あるところで宇宙の膨張の速さが無限大になってしまって、そうすると宇宙は無限に切り裂かれますから、そこで宇宙は終わってしまうということになるわけですね。で、これはビッグリップと言っています。リップというのは引き裂くという意味で、宇宙は無限に引き裂かれて終わってしまうのかもしれない、そういう可能性も実はあるわけです。で、これはもう本当に世界中で話題になって、こんなサイエンスの表紙になりましたし、いろんな人がこの問題をとにかく解かなきゃいけないんだということを言ってますが、ともかく宇宙を引き裂くわけのわからない、見えないエネルギーがあるということで非常に気持ち悪いです。で、このビッグリップの話を聞いた NHK のテレビ局が、これは番組にしたいというので、我々が協力してそのテレビ番組にしたのがあるんですけども、 NHK によるとそのビッグリップっていうのはこういうふうになるようです。
今から1000億年後に起きるというビッグリップのシナリオです。博士の研究をもとに映像化しました。
とにかくどんどんエネルギーが湧き出して宇宙を伝えていくわけです。
中心部にある星もまとまることができず、バラバラになり、銀河は消滅します。ビッグリップの1年前、惑星の軌道にも影響が現れます。外側を回る惑星から順に次々と軌道を外れていきます。ビッグリップの数時間前、星の内部にまで暗黒エネルギーの影響が及びます。星は膨れ上がって爆発。死を迎えます。
なぜ宇宙なんか音がするかっていうのはすごい疑問なんです
惑星も最後の時を迎えます。大地はひび割れ、バラバラになった惑星の破片が次々と宇宙に飛び出していきます。そしてついに惑星も砕け散ります。
また音がするんですよね
さらに分子や原子までもが引き裂かれ素粒子になります。すべてのものがバラバラになって宇宙は終わりを迎え、これがビッグリップです。
もちろんまだこういうことになるのかどうか分かってないわけで、暗黒エネルギーって本当は何だろうか、その正体をちゃんとこれから調べていくと宇宙の運命が分かってくるんじゃないかと思ってみんないろいろ研究してるわけですけれども、ビッグリップは一つの可能性、もしかするとずっと加速しながら燃え続けていくのかもしれないし、どっかでまた減速に転じるのかもしれないし、一体本当はどうなってるんだろうか、こういう研究がまだ実際に続いてて、私たちのところでもそういう研究をやってるわけです。まあ、でこういうことがこう本にいろいろと書いてあるわけですけれども、やっぱりその宇宙っていうのは分かってきたことがたくさんあるわけですが、100年間経って頑張ってきたことがどんでん返しを食ってしまって、すごい謎が見つかった、その謎をこれからどうやって解いていくんだろう、そういうところに今私たちはいるわけですね。でそういう興奮ワクワク感っていうのは少しでも伝わったらよかったなと思ってるわけですけれども、やっぱりこの本を出してからみんながどんなふうに思ってるのかなっていうのはすごい気になるもんですから、こうしょっちゅうやっぱりインターネットで検索してどんなこと言ってるのかなこう調べたりしました。でその中で出てきた反響っていうのはちょっとこう面白かったのを集めてみたんですけども、そもそもこの本が23万5千冊も刷られるなんて全く思ってなかったです。その検討者の編集者の小木田さんに最初言われたのは、最初は少ないですが8000本印刷しますと言われまして、そんなに印刷したらどれのことどうするんですかって私聞いたんです。で後で聞いてみたら、小木田さんは2万部ぐらい売れるという自信があったらしいんですけども、私はせいぜい2000部ぐらいだろうと思っていたので、この8000本という数字だけでも本当にびっくりしました。でその後でこれは小木田さんが非常にこううまくやったんだなと思うんですけれども、その書評家のすごく有名な方で小貝蘭さんというブログを書かれる方がいる。でその方がそのすごくいい評を書いてくれたんですね。でまず最初に書いてあったのは、今年のポピュラーサイエンス本のナンバーワン、ここまで笑えてかつ戦争ワンダを刺激するのは初めてかも、少なくともショーの登場回数は最多のはずだと書いてある。でその次に書いてあるのは、この著者は変わってると、いい意味で学者離れしていて、ユーモアセンスは日本離れしているというか、ネット住人のセンスであるというふうに書いてあって、で最後に、これ最初よく分からなかったんですけども、この筆者の発見は、J-POP における宇多田ヒカルの発見に相当するのではないかと。でその日本浦島太郎の私としてみる、してとっては宇多田ヒカルって誰だったかなと思って、小木田さんにそれって直りたがるの人ですかって聞いたら、ちゃんと丁寧にメールが返ってきて、それは西田ヒカルだと思います多分その世代が違う人には通じないと思いますけれどもというわけで、あそうですかと分かったわけです。で他にもいろいろ嬉しいコメントを書いてくる人がいっぱいいまして、完璧な文系でも分かりやすい、驚いた、ワクワクする、面白くて引っ込まれた、こういうコメントだとすごく嬉しいです。で特にやっぱ嬉しかったのは、小学校5、6年生でこの本を読めば、読んでてましたか、間違いない科学大好きになるだろう、なりましたいいですね、そういうのはやっぱすごく嬉しいし、でこれもそのさっきの研究者というのは人間だという部分ですけど、理系はロジカルでクール、文系はロマンチックでホットという世間一般に流通している部分がいかに不適当か、これを読めば分かります。やっぱりみんなこうすごい情熱持ってやってるわけですから、それを分かってくれたってやっぱすごく嬉しかったです。 ですが、そのブログっていうのはもちろん匿名のが多いわけ でまさか著者が読んでると思わないわけですから、むしゃくしゃ書く人もいるわけですね。でまず出てきたのは難しくついていきませんでした。そもそも手に取りやすすぎる一般向けタイトルも問題です。でその次にあったのは、その書評でよかったので手に入れましたけど、完全な失敗です。説明が不完全でとても知識がつくものではありません。まあ、よく頑張ってるけどもまあ無理だろう。で一番ひどかったのはですね、そのいろいろ本を書いたのは分かるけれども、こういう本を書いたというのは事業仕分け対策より緊急に書かれた本のように思われます。事業対策っていうのはもう忘れもしない2009年魔の11月13日の金曜日だったわけですけれども、でもこれ本当とすると、小木田さんは7ヶ月後に起きる事業対策を予測してこの本を企画したということになるわけで、すごい神経の目だということになる。でまあ、こういろいろ調べてみると、あの結構喜んでくださった塚さんがいて、でブログを書くっていうのは基本的に不満な人が書くんだろうと私は思うので、まあ、あのこんだけあの文句言ってる人もいても嬉しがってる人もいるから、結構まあ喜んでもらったんだろうと思うことにしました。で、まあ、私なりにこう分析してみますと、なんとなく宇宙に興味があって難しいと思ったんだけども、なんとなくでもいいから分かりたいと思った人はすごく喜んでくれたみたいです。一方、分かりやすいって評判だったから読んでみたけども、やっぱり難しいじゃないかという人も結構いたみたいですし、逆にこれももうよく知ってるんだと、もっと深く理解したいって人にとっては役に立たなかったという印象になったみたいで、まあ、知識度という多分こういう感じになるんですけど、だろうと思いますけども、とにかくまあ、中間の人たちには喜んでもらえたというのは、私は非常に嬉しかったです。というわけで、まあ、宇宙はなんでできているのかという本を出したわけですが、やっぱりこの本のポイントっていうのは、素粒子という立場からすると110年間かけてどんどんどんどん宇宙は何でできてるのかと解き明かしてきたつもりだった。ところがもう最近になって、そのそうやって解き明かしてきた原子っていうのは宇宙の 4% 程度しか過ぎない。これは本当にびっくりしました。でまだ全然わけの分かっていない暗黒物質というのが星や銀河を作ってきたんだ。ですから暗黒物質というのは宇宙の始まり、進化の鍵を握っているんだ。それから宇宙を引き裂いている暗黒エネルギーというのがあって、これが宇宙の運命を握っているんだ。でこういうことは本当に最近なかったら分かってきたことですし、これをなんとか解明したいと思って今世界中でみんな頑張っている。私たちの研究機構でもみんな頑張っているわけです。でこういう本を書いて今のような反響があって、私にとってすごく嬉しかったのは、こういう全く役に立たない研究を持っている日本人が20万人もいるんだというのはすごく励まされました。で最後にこういろんな方にやっぱり感謝したいんですけれども、本当にそのこの本をとか書いてくださいと言ってくれた編集者の小木田さん、それからかなり強引ではありましたが講義をやってくださいと言った朝日カルチャーセンターの新宮寺さん、で実際にテープを講師してそれを文章に書いてくれたライターの岡田さん、それから本当にいろんなことを助けてくれまして、特にその著作権の問題で確認取ってくれた秘書の榎本さん、そしてアメリカにいる私の家族で、本を買ってくださった皆さんで、買っていただいた印税はちゃんと IPM に入りますのでご安心ください。でそこでありがとうと言った後で、やっぱりすごく感心したのはですね、もちろんこうやって助けていただいて本を出したと私のことはすごくありがたいですけれども、私にとってメリットだけではなく、例えば神宮寺さんにとっても本当にビジネスのメリットがあるなと今すごく思ったのが、この新書大賞もうすぐ朝日カルチャーセンター新宿教室のウェブサイトに載ってまして、自然科学系の講義充実してますと書いてありますので、まあ、いろんな人にとってメリットがあったんだなと思ってほっといたしました。本当にありがとうございました。
お声をありがとうございました。本日は質疑応答のお時間もご用意してございます。ご質問のある方は手を挙げていただければ係が参りますので、はい、
それがこう爆発してくるんですね。宇宙中に広がったとか。 なんか最初はですね、一番なんか何こう違っと読めて、なんかつばつばですね、でなんか陽子とですね電子がこう非常にこう、ね、つない空間で集まってくるっていう、それがですねビッグバンの最初とはこれは全然違います。
あ、いえ、全くその通りです。ずっと遠くを見ていて昔の宇宙の姿が見えてくると、どんどんどんどん昔の宇宙は小さくなって、その分厚くなっていくんですね。でちょうどこう注射器に空気を入れてこうキュッと押すと中の空気が厚くなる、全く同じで昔の宇宙は厚かったわけです。でどんどんどんどん厚くなると、その原子がだんだんこう激しく動くようになって、で原子が原子核と電子にバラバラになります。でそれがそのプラズマという今おっしゃった言葉通りです。それがどんどんさらに熱くなって宇宙の端に戻っていくと、原子核も激しく動くようになって、陽子と中性子がバラバラになる。で、もっと前になると、陽子と中性子も交互にバラバラになる。で、どんどんどんどん小さい粒々に戻っていきます。ですから宇宙のずっと始まりを考えると、何でもかんでも本当にこれ以上分けられない小さな粒々になっていて、文字通り素粒子のミクロの世界だったというふうに思っています。
物質的なものなんですね。狭くこう集まって。なんかそのですね、家庭とかなんかそういうのはかなり分かっているんでしょうか。
いや、本当の宇宙の始まりっていうのは逆に全く分かってないと思っていいです。その宇宙ずっと前に戻っていくと、どんどんどんどん小さくなって、あるところでこう本当に宇宙自身がくしゃっと潰れてしまうようになってしまいますと、何でも無限大になっちゃうんですね。その宇宙にあるエネルギーを小さなところに閉じ込めると無限大になっちゃうので、無限大が出ると物理学者何やってるか分かんないんですよ。ですからその宇宙の本当の始まりってのはどうだったんだろうか。でこれも今のすごく面白い問題の一つです。例えばそこで小栗さんが研究されているひも理論というのを使うと、その実は小さな粒々の素粒子っていうのは粒々じゃなくて、ちょっと広がったゴムひもみたいなものだというふうに言うわけですね。そうするとゴムひもっていうのは大きさがある、大きさがあるものが宇宙に入っているわけですから、ある意味で宇宙が本当に潰れてしまわないように押しとどめてくれるような働きがあるかもしれない。で奇妙なことに、どんどんどんどん空間を小さくしていくと、それを大きくするのと同じだっていう変な性質が確かに見つかってきたわけです。でそういうことで宇宙の始まりがどうだったのかっていうのもだんだん分かってくるかもしれないです。
では
今日は大変楽しい、ワクワクする話、ありがとうございました。はい、でも本当に素朴な、とりあえずな質問なんですけど、はい、暗黒エネルギーの現状ですね、全く手がかりがないのか、ある程度手がかりがあるのか、
今の状態、教えていただけます
か。はい、ある程度は手がかりがあるんですけれども、どんどんエネルギーが増えているという話をしました。例えば、宇宙の大きさが倍になったとします。そうすると、体積は 2×2×2 で8倍になりますね。で、暗黒物質、よく分かってないわけですけど、暗黒物質の場合は物質ですから、体積が8倍になると、ちゃんと8分の1に薄まる。暗黒エネルギーの方は、宇宙を倍にして体積が8倍になると、どうも大体8倍ぐらい増える。でもしかしたら7倍ぐらいかもしれないし、もしかしたら9倍ぐらいかもしれない。その範囲ぐらいなんですけども、まだぴったり分からないんです。で、それをちゃんと測りたい。でもし体積が8倍になった時に9倍に増えるようだったら、これはビッグリップに向かっていく。逆に7倍ぐらいしか増えないんだったら、だんだん収まっていくっていうわけで、そこら辺が分かれ目なんですね。でそれをちゃんと分かって将来を決めたい。でそれが今のところ分かっている範囲の手がかりです。
まとまり失礼します。質問の手を出してないかもわからないですけど、
用事
のあれですけれども、宇宙が小さいとか大きいということがですね、私が子供の頃から素朴な疑問として抱いていたですね、宇宙は無限ではないかなと思うことと比べて、有限で小さくてなんで大きいんだろうというあたりがどうもピンとこないんですよ。素人考えであれでございますけれども、それに対して先生はどういうふうにお答えいただけるかと思いますか。
はい、 宇宙は無限に大きいのか、もしかしたら有限の大きさなのかっていうのは、これもまあよく分かってないことなんですけれども、その分かってるのは、大体、もし宇宙が有限の大きさだとすると、今見える宇宙の100倍くらい以上よりは大きいだろうというふうに分かってます。例えばその、もしかすると、その昔地球の表面っていうのはみんな平らだと思ってて、ずっと行くと崖があって落ちると思ってた時代がありますよね。でその時は地球は平らで、その果てがあるんだと思ってた。で、大きさは有限だけども、その平らだと思ってたわけです。で、今当然私たちは地球は丸くて、ずっと向こうに行くと、実は反対から帰ってくるっていうのを知ってますよね。もしかしたら宇宙もそうかもしれないです。もしかしたら宇宙もずっと向こうに行くと、こっちから帰ってくるかもしれない。で、もしそうなってるとすれば、ちょうど地球の表面、向こうから向こうで帰ってくるってことは少し曲がってなきゃそういうことが起きないわけで、地球の表面を丹念に測って、どのくらい曲がってるのかなというのをこれで調べれば、どのくらい地球が大きいのかって少し見当がつきますよね。で、宇宙でもそういうことをやったんです。ここら辺の宇宙を測って、どのくらい曲がってるかな。で、すごく曲がってるようだったらすぐ戻ってくるかもしれないし、大体平らだったらずーっと行かないと戻ってこない。で、ほとんど平らだってことが分かったわけです。1% ぐらいの精度で平らだ。1% で平らだってことは、どんなにこう行って戻ってくることができるとしても、1% 分の1。だから100倍ぐらい向こうに行かないと戻ってこれない。少なくともそれぐらい大きいだろうというところまで分かってきました。でも本当に無限なのか、途中で戻ってきちゃうのか、それはまだ分からないです。
ありがとうございました。
どうも興味深いお話ありがとうございました。ビッグバンとビッグリップってお話が出てきてるんですけれども、ビッグリップっていうのがその分本当になるかどうかっていうのはもちろんわからないっていうことだと思うんですが、先ほどの NHK の、まあ、ビデオを見る限り、最後にビッグリップが起こると宇宙は消滅するのですっていうナレーションも入りましたが、
消滅した後には何かこんな後にまたどっかでビッグバンが起こるっていうようなことがあるかとかちょっと知ろうと思います。
それもすごくいい質問で、短い答えはやっぱり分かってないということなんですけれども、ビッグリップというのはやっぱり本当に起きるとすると、それも無限に強い力が働いている状況なので、それもそのぐしゃっと作れちゃうビッグバンと同じように、物理法則がやっぱり破綻しちゃうんですね。で、本当にそれが起きるとしたら、ビッグリップやビッグバンをちゃんと扱えるような新しい物理法則を作ってやらないと、その前とか、その後っていうのはちょっとどう考えても分からない。例えばビッグリップみたいにどんどん進んでいくんだけども、どっかで止まってまた戻ってくるというようなことを言ってる人もいます。で、ビッグバン自身も、そのあるところで始まっちゃうんじゃなくて、その前があって、だんだん潰れてきた宇宙がバーンと跳ね返ってビッグバンになるんだというようなことも言ってる人もいます。で、いろんなことを言ってて、でもそれが本当にそうかどうかわかるためには、ちゃんとその法則を立てて、きちんと観測に引っかかる予言をして、で観測と比較しなければいけないわけですけれども、今のところ、例えばビッグバンの前があったという理論を考えている人の予言はあまりうまくいってないんです。でもそれも、まだ私たちの考え方が足りないだけかもしれないので、いろんな人がまあそれぞれ自分の考えを持って、まだ頑張り続けている。で、いつか分かるんじゃないかなと期待してやってるわけですけども、まだ本当のところは分からないです。
それでは、ニコニコ動画の方から
も質問が出ているので。あ、そうですか。
ニコニコ動画です。今日お話ありがとうございました。
はい。
1万5000人の視聴者がいるんですけども、その中から届いた質問を代読させていただきます。
はい。16歳の方、あ、嬉しいですね。
16歳の東京の男性からです。
はい。
ニコニコ動画の生中継で、はやぶさの期間を見たり、今の先生の話を聞いて、宇宙に興味を持ち始めています。
あ、嬉しいです。
話が飛んでしまうかもしれませんが、先生は宇宙人はいると思います。
私は宇宙人いると思います。もちろんどこにいるか分からないですけども、例えばずっと前はその地球、太陽系以外に惑星があるかどうか分かってなかったわけですね。で、これも最近十数年の話なんですが、いろんな観測をして地球、太陽系以外にも惑星が500個以上あるのが分かってきた。で、去年からケプラー衛星ってまた新しい観測が始まって、惑星の候補が1000個以上見つかっています。で、その中で5つだけ、 大体地球と同じぐらいの大きさで、多分液体の水があるだろう、水蒸気にもなってなくて熱すぎなくて冷たすぎて氷にもなってない、ちょうどいい温度のそういう地球型の惑星があるという候補が5つ見つかっています。ですからこの大きな私たちの銀河系の中にも1000億個の星があるので、その中にはかなりのたくさんの惑星があって、ちょうど生き物が住めるような環境のものもあるんだと思います。でそこにどのくらい生き物が生まれるかっていうのはまだやっぱり分かってないことではありますけれども、その1000個ある星で、そういう銀河系がさらに宇宙の中には1000億個ぐらいありますから、そんなにたくさんあったらその中に1個ぐらいは宇宙人がいる惑星もあるんじゃないかと私はそう思います。
ありがとうございました。
ちなみに皆さんも宇宙人ですよね。
ではまた会場の方にマイクを戻して、 前の方の方に手をたくさん挙げてらっしゃるので、こちらから。
すいません、先生が小さい頃ですね、夜空を見上げて、ああこの宇宙はどうなってるんだろうかですね、星はどうなってるんだろうかっていうのは、そんな環境で育ってこられたんですか。
私が生まれたのは東京の八王子なんですけども、その頃八王子ってすごい田舎で、裏山に沼があって、ザリガニ釣ったり丘を登ったりって、そういう環境でしたから、結構星も見えました。でそのやっぱり興味があって、あこれどうなってるのかなと思いはしたんですけども、親に望遠鏡買ってくれって言ったら、うちは金がないからダメだと断られまして、天文少年にはならなかったんですけども、でもやっぱりそういうことを漠然と、ああ綺麗だなと、これどうなってるのかなってことを思う、そういう場所にはいました。ありがとうございます。
では女性の方々、手が上がっているので、
受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
一般の人間に分かる生き物かどうか、研究、先生の気候で研究している研究内容で、こういう研究してるんだよっていうのを、もし分かってみよう
と。はい、ありがとうございます。例えばその宇宙の運命を知りたいので、その暗黒エネルギーの正体をやっぱり知りたいと。で今まで何をやればいいかっていうと、今までの宇宙がどういうふうに膨張してきたかっていう歴史をきちんと測ってやる、できるだけ正確に測る。でそれができれば膨張の歴史がこうやって分かってくるので、それをそのまま先に伸ばしていくと宇宙の将来が予測できるだろう、まあ、すごく単純な考えですけども、そういうことを今やろうとしています。でそのために実は日本はすごくいい望遠鏡を持ってまして、スバル望遠鏡っていうのがハワイの山の上に載ってるんですけれども、でそれはすごくいい望遠鏡で、そこに今まず新しいカメラを取り付けようとしています。で基本的にデジカメなんですけれども、デジカメで画素数が9億で、重さが3トンというカメラを今作ってまして、でそれを来年から搭載して観測始めようと思ってます。でそれができると今までの膨張の歴史っていうのが今までよりもずっと正確に測れるようになるので、だんだん暗黒エネルギーの正体、宇宙の運命が分かってくるんじゃないかな、でそうやって少しずつ前に進もうとしています。質問ありがとうございました。6年生の方の質問聞きたいですね。
ダークマターやダークエネルギーの実験ってされているんですか？
してます。私たちの気候のところでもやってるんですけれども、ダークマター、暗黒物質を知るためにはどうすればいいか。一つの方法はじっと待つ方法。この前にたくさんあるわけですね。でたくさんあるわけですから、すごくうまいことやればなんか捕まえたりできるかもしれない。だけども、こういう地上っていうのはすごくいろんな雑音がたくさんあるところなので、暗黒物質のすごくかすかな音ってなんか聞こえない。で、静かなところに行くんです。で、静かなところっていうのは地下に潜るんですね。で、暗黒物質っていうのはほとんどお化けみたいなもので、地球全体もスースースースー取り抜けると思ってますから、地下に潜っても暗黒物質入ってくる。で、地下にすごく大きな装置を作って、あとはじっと待つんです。で、つい、去年の秋に、約1トンの、装置ができました。で、今その装置をいろいろとこう調整しているところで、今年からその暗黒物質が来るのを待つという実験が始まる予定です。で、これは気の長い話で、その1トンぐらいの大きな装置を作って、こうじっと待つわけですけれども、1年じっと待って、3回ぐらい暗黒物質ぶつかってくれたら嬉しいなっていう気の長い話なんですが、まあ、それでもしばらく待っているとだんだん分かってくるんじゃないかと思ってます。それからもう一つは、ヨーロッパで今始まった実験なんですけれども、その暗黒物質っていうのは、ビッグバンでできたと思ってるわけですね。 でビッグバンで作ることができたんだったら俺たちもできるんじゃないか、作ってみよう。でビッグバンはすごくエネルギーがあったわけですから、そのエネルギーを取り込んでやれば暗黒物質作れるんじゃないか。でそのためにすごく大きな装置を作って、山手線ぐらいの大きなトンネルを掘ります。でその中を陽子という粒子をすごいエネルギーまで加速してやってカシャンとぶつける。そうするとビッグバンはできないけども、まあ、ミニバンぐらいできるので暗黒物質作れるかもしれない、それをなんとか捕まえようっていう、そういう実験も始まります。
申し訳ございません。ありがとうございます。なんか本当にお話聞いてて、私がイメージしたのは寺田智彦みたいだなっていう。すごいやはりロマンがあり、まあ文系理系関係問わずそういう心持ちをお持ちなんだなというふうにすごくいつも思っているんですけれども、でそういう中で
要するに研究費を出すっていうのは国民の税金っていうことがメインです。そうなりましたら税金っていうスポンサーになる国民に対して反対科学者の目から期待することっていうのは何なのかなっていうことをお伺いしたいんです
が、国民に対して科学者の目から期待すること。さっき事業仕分けの冗談に出しましたけども、あの時にやっぱり科学者の方が発生したのはですね、科学者が国民のその本当にスポンサーに対して自分たちはこれを知りたいからやってるんだよと、これも皆さんやっぱり面白いと思うでしょっていう発信はあんまりしてこなかったっていう発信はやっぱりありますよね。でこの本はそのために書いたわけじゃないですけども、まあ、そういう形で、あ、この研究者に対してはこういうことをやろうとしてるのか、これだったらまあ面白いから少しぐらい投資してもいいじゃないかっていう、そういう気持ちになっていただけるとすれば我々としてはものすごくありがたいです。ですからこういう機会も通じて、その研究者の方はこのためにこういうことをやろうとしてるんだよっていうことをできるだけ発信していく。で国民の方もどういうことをやろうとしてるのかなっていうのをこう耳を傾けてくださって、こういうのはまあやらなくていいじゃないよ、こういうのは面白そうだからやろうよみたいな、そういう声を出してくだされば、それはやっぱり政府も聞いてくれると思うんですね。でその点そういう会話とかコミュニケーションが続くっていうのはすごく大事なことだと思ってます。
ありがとうございます。
では後ろの方に。
もちろん話ありがとうございます。また物理の話に戻っちゃうんですけども、宇宙ってすごく大きく膨張してると思うんですけど、僕の知ってる限りではその情報というのは最大限光の速さでしか到達しないと思うんですけど、その膨張した宇宙がその一つのものとして、大きくなったり収縮したりしてできて、さらにはその1時間前にあったりとか、そういうそのなぜそういうところにそんなに同時にかとかって情報が通じるのかとか、それとももしかしてその分子に内在する形で隠れてるとか、そういうのは。
それもすごくいい質問ですけど、情報は通じないんですね。で宇宙っていうのは全般その宇宙自身が大きくなるわけですけども、そのどんどん引き裂かれるといっても、その引き裂かれてる人たちというか星というかはみんな自分は止まってると思ってる。で宇宙っていうのが今こうゴム膜のようなものだと思って、ちょっと5番の目を描いてみますね。で5番の目の上にちゃんとこう一個一個のところにこう星とか銀河を乗せる。で星とか銀河が動いてるわけじゃなくて、5番の目自身がどんどん大きくなってるので、他の銀河を遠くから見てるとどんどん向こうに行くと離れていくというふうに思うわけですが、本人は止まってるわけです。どの銀河もちゃんと5番目の目に止まってる。ですからその一個一個は動いてるつもりじゃないんですね。で一個一個動いてるつもりじゃないので、旗から見ると高速よりも速く行っちゃってるように見えることもあるわけですけども、本人は止まってますから、別にアインシュタインの相対性理論を壊してるわけではない。でも向こうを見てる限りは高速で速く行ってるように見えるので、もうコミュニケーションは取れなくなります。そんな感じでいいでしょうか。
こちらの方にも。マイクは電池が切れてしまったので、本日のチェス。
すみません、大声でお願いします。
ごめんなさい、ますけど大丈夫でしょうか。ありがとうございます。
どんな論文だったのか、リサ・ランドール の発表した論文と違うところはないのか、あるのか、あとリサ・ランドールは私の知ってる範囲では2冊本が出てるんですが、村山さんはそういう本を出版される予定はないでしょうか。
まずそのどういう論文だったかということなんですけども、例えばその暗黒物質って考えたときに、そのいろんな人が暗黒物質の正体こうじゃないかああじゃないかっていういろんなこう説を出してるわけですね。でその説の一つに相対称性っていう考えがあります。例えば一個一個その物質の粒子とか電子とか陽子とかあったときに、それにこう反物質っていうのがあって、それが見つかったときに粒子の種類倍になったわけですけども、相対称性っていう考えでもう一点倍にするんだと。例えば電子とその反物質である陽電子があるわけですけども、そのパートナーの粒子のが一個ずつあって、全部で言ってみれば 4個あるんだという考え方です。でその考え方を使うと、その電子のパートナーっていうのは電子と同じ重さで出てこないと困るんですけれども、そういうの見つかってないです。ですからこれも南部陽一郎の言った話なんですが、そのパートナーの重さを電子の重さと違うようにしなきゃいけない、対称性を破らなきゃいけない。でどうやったら破れるだろうかっていう考え方について書いた論文が、そのリサ・ランドールが書いた論文と私のグループが書いた論文でほとんど同じ内容だったんです。でほとんどというのはやっぱ完全に同じじゃなかったんですけども、そのリサ・ランドールのグループがやって私たちがやったんじゃなかった部分もあるし、私たちがやって彼女たちがやってなかった部分もあるので、そのまあ言ってみればそのこう横軸と縦軸みたいな感じでしょうか。でも内容はすごく似てました。で私が本を書く予定があるかという話ですが、今のところちょっとはっきり考えてないんですけども、もし興味があればですね、この本以外にも宇宙に終わりはあるのかという別の本ももうすでに出してますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。
大宇宙の大きな世界も謎に満ちてて、素粒子の世界も謎に満ちてるじゃないですか。もう一つ謎に満ちてるのが生命っていうのと意識だと思うんですね。でそのさっきの蛇の図があったんだけれども、両方を極限まで解明していくと、氷炭からコマで生命とか意識っていうのがポロッとわかるなんていうことがありえそうな気がちょっとしてきたんですけど、それはどうでしょう。
あるかもしれないです。私は全然その生命とか意識の、専門家じゃないので、まともなこと言えないですけども、ある人が言ってて、そうかなと思ったことがあるんですが、先ほどその吉田さんのコンピューターシミュレーションでだんだんこう構造が出てできてくるっていうのがありましたよね。暗黒物質が集まってきて、でこういろんな風に集まってきて、こうフィラメントみたいになってる。である人がそれを見てて、これ神経系と似てますねって言ったんですね。でもしかしたらどうやってそういう仕組みができてくるかっていう、その仕組みに関しては生物体とそれからその宇宙の構造の、まあ、なんか数学的な構造に関係があるかもしれない、そういうことは考えたことがあります。ただ宇宙のことが分かって人間の意識のことが分かるかって言われるとちょっとピンとこないですけれども、でももちろん今までの科学の歴史を考えてみると、ある問題をとことん考えてきたというのが全然別の問題に役に立ったっていうのはたくさんありますので、そういうなんか飛び火的な、なんかそういう役割もあるのかもしれません。
それではお時間を迫ってきましたので、最後の一人を先生に選んでいただいて。
じゃあ、
大変楽しい話ありがとうございました。非常に単純な質問だと思うんですけども、宇宙の歴史というのを今まで何回かその、見てくるとですね、まあ3時間後とかそのぐらいにこう原子ができましたとかいう話が出て、その非常にこう出てくるんだけれど、じゃあ暗黒物質はいつできてきたんだろうというと、知らない間にあって、それがないと宇宙ができないということが説明されるんですけども、暗黒物質自体はそのいつ頃できたかっていうのは非常に明確に分かるでしょうか、それともあまり相互作用がないので勝手にできてきてしまっているんでしょうか。
今の一番有力な考え方、これ本当かどうかまだ分からないんですけど、有力な考え方だと、暗黒物質ができてどのくらいの量かって決まったのは、宇宙が始まってから約100億分の1秒ぐらいの時だというふうに思われています。 で今まで宇宙前に遡っていくと分かってるところっていうのは宇宙が始まってせいぜい1秒ぐらいのところまで大体分かってきたと思ってるんですけども、それよりもずっと前だと思われています。でその頃は本当に暑くて、で暑いっていうことが出てきてたくさんありましたから、暗黒物質、多分重い素粒子なんですね。重いっていうのはいい、これ MC 上でエネルギーをたくさんつけばないとできない。でそういう暑い宇宙だったらそういう暗黒物質の粒子もできたんじゃないか。それが100億分の1秒ぐらいできたというふうに考えられています。
それでは質問の時間はこれで終わらせていただきます。やってて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
会場をご提供いただきました八重洲ブックセンター本店様よりお祝いの花束の贈呈でございます。
ご紹介者おめでとうございます。今日楽しい話ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。
村山先生のご退場です。皆様最後に拍手でお見送りください。以上をもちまして新書大賞2011大賞贈賞式記念公演を終了いたします。皆様本日はご来場誠にありがとうございました。